孤立、孤独を感じさせないために、女性、シングルマザーや孤立するヤングケアラーの支援。コロナ禍が続く中、女性を取り巻く状況は、サービス業を中心に就労状況が悪化している状況にあります。特にシングルマザーの失業率の上昇、DV、ドメスティックバイオレンスや自殺者の増加など、女性の問題が深刻化しています。金剛では、女性やシングルマザーと子どもたちの居場所、ワッカ代表である茂木美智子さんに、困難な状況に置かれ孤立する女性の実態や、今必要とされている支援についてお話をお聞きしました。また、人権コラムでは、ヤングケアラーの問題について考えます。ワッカは、生きづらさ、困難を抱える女性やシングルマザーとその子どもたちの支援を行っています。2020年6月には、ワッカフラットをオープンし、4つの柱を中心に取り組んでいます。1、居場所づくり。2、相談。3、ひとり親の学習支援。4、フードパントリー、食料支援。所在地は神戸市長田区久保町5丁目 1-1 アスタ国塚3番館108。電話ファックスは 078-798-6150。 受付は火曜から金曜の10時から17時まで、土曜日曜不定期、年末年始は除く。運営は認定 NPO 法人、女性と子ども支援センター、ウィメンズネット神戸。コロナ禍での女性の厳しい環境。コロナ禍の中、一人親家庭などで子どもの不登校や進学問題などが絡み、親子関係が悪化するケースが増えるなど、複雑な事情を抱えていた女性が、一層孤立・孤独を深め追い詰められる状況にあります。2020年、緊急事態宣言が初めて発令されたとき、これまで相談のあったおよそ60世帯に手紙を添えて、マスクと食料を届け、安否確認を行いました。その後、連絡が途絶えていた方々から電話やメールで、仕事を失った。子どもの世話のため仕事の継続が困難となった。これからどう生活していけばよいのかなどの返事が届き、困難な状況にいる女性たちの実態を肌で感じることになりました。それがフラット立ち寄れる場を作ろうと、ワッカフラットの立ち上げにつながりました。悩みを共有できるつながる場。私たちの活動キーワードは、つながるです。心を許し話し合える安心安全な空間づくり、交流を介して利用者同士がつながる場づくりを心がけています。相談では、心理的なハードルが高くならないように、絵本カフェ、読書会、サロンなど、当事者が遊び心を持って交流できるいろいろなメニューを用意しています。お久しぶり。買い物のついでに寄ったよ。お茶でも飲んでいきなよ。そんな些細な会話から、実は、と悩みを打ち明けてくれる人も少なくありません。自分のことを安心して話してよいのだと感じてもらい、あなたのために時間を作るから聞かせて、と相談につながる支援活動をしています。孤立する女性とヤングケアラーの問題。ワッカフラットでは、ひとり親家庭の子どもたちの学習支援をしていますが、相談者の中にはヤングケアラーの問題も見受けられます。ある家庭では、相談者である母親が病気で 家事・育児ができず、中学生の子供が夜遅くまで小さな兄弟のおむつ替えをしていて、朝起きられず欠席が続き、学習支援をしたケースがありました。一見、お母さんを助けてあげて偉いねと見過ごされてしまいがちですが、子どもの学ぶ権利が守られていないこと自体が問題だと考えています。孤立・孤独を感じている方へ。誰かとつながってさえいれば、必ず未来を切り開く道があります。誰かとつながるのもあなた自身の力です。人はほんの少しの勇気で変われます。私たちはこれからも一人一人に丁寧に寄り添いながら伴走支援をし、そのきっかけづくりをさせていただきたいです。人権コラム。ヤングケアラーの問題を知っていますか？多くの子どもたちが家族と協力して家事の一部をこなし、親子の絆が増えたということもあると思います。子どもたちが家族の家事を担うことは決して悪いことではありません。しかし、ヤングケアラーの問題として、将来に向かって夢を描くべき大切な時期に家族のケアを優先させなければならず、子どもらしい生活ができず辛い思いをしている子どもたちがいることが指摘されています。ヤングケアラーの問題とは、法律上の定義ではありませんが、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任を負って、本来大人が担うような家族の介護、障害、病気、精神疾患のある保護者や祖父母への介護など、や世話、年下の兄弟の世話などをすることで、自らの育ちや教育に影響を受けている子どもたちがいること、そしてそのことで様々な課題が生じていることを言います。学校に行けなかったり、友達と遊ぶ時間がなかったり、自分がしたいと思っていたクラブ活動ができなかったり、宿題などの勉強をする時間が作れなかったりするなど、本来守られるべき子ども自身の権利が侵害されている可能性があります。一方で、子ども自身も自分の置かれている状況に気づいていなかったり、不安や不満を抱えていても、言い出せていなかったりしている現状も明らかになりました。また、家庭内のデリケートな問題であることなどから、表面化しにくい構造があります。孤立化するヤングケアラーの問題は、次のような場面で起こっています。障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族に代わり、幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん、難病、精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。周りの気づきが大切。文部科学省と厚生労働省が実施した中学生・高校生を対象とした調査では、相談も勇気がないとなかなかできない。話を聞いてくれることが嬉しい。話を聞く大人が必要。否定はせず、話だけ聞いてほしい、など、切実な子どもたちの言葉が公表されています。 このような状況の子どもに対して、周りの大人が早く気づき、子どもの思いを聞き、必要な支援につなげて、生活の状況を改善することが大切です。子どもらしく生きる権利を回復し、子どもが自身の持つ能力を最大限発揮できるようにしていくことが、私たちに求められているのです。三田市の相談窓口を紹介します。女性のための相談。夫婦関係、子育て、親子関係、人間関係など、女性が抱える悩みを女性の相談員がサポートします。電話 079-563-8000 予約制。受付は年末年始を除く月曜から金曜、第2・第4土曜の10時から17時30分まで。面談・電話相談は1回50分です。子どものための相談。24時間子ども SOS ダイヤルは 0120-0-7831-0 悩み・要。児童相談所相談専用ダイヤルは24時間 0120-189-783 いち早くお悩みを。三田市家庭児童相談室は24時間 079-559-5076 です。